にちは、田村えり子です。今回は近況。最近ね、英語のコンテストの審査員をさせていただきました。その話とその流れで AI の話、それからベトナム旅行の話です。 TOEIC 研究室聞くメルマガをお届けします。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。はい、今回は雑談です。今回も雑談です。近況の話から、ちょっと思ったことなどお話していきたいと思います。まず一つ目は、最近ですね、とある英語の朗読コンテストの審査員をさせていただきました。これ海外のなんですけれども、私もちろんネイティブではないですし、日本生まれ日本育ち、教育も日本で受けてるので、あ、いいんですかと思ったんですけれども、その今回ね、もう英語だけではなくて、英語以外に他の言葉も話せる審査員を集めてるということで、お声かけていただいて、せっかくの機会なのでね、何事も経験と思って受けさせていただきました。それでやってみて感じたのは、まず一つ目、やっぱりね、暗唱とか朗読っていいなぁと思いました。その皆さんの熱意とか一生懸命さ、もちろん内容もね、すごくなんていうか、それが伝わってきてとても良かったです。で、この暗唱とかね、朗読がいいなぁと思った話は後半にまたちょっとしたいと思います。で、もう一つ感じたのが、いや、本当にね、大変だな、審査員で大変だなっていうことを感じました。今回だいたいね、10人前後だったんですよ。その最終審査参加者がね、10人前後だったんですけれども、10人を比べるってすごく大変ですよね。もちろん項目別に細かく分かれてるので、審査しやすいようにね、項目別に点数つけれるようになってるんですけれども、まあね、大変でしたね。しかも今回はビデオ審査だったんですよ。その場で審査するのではなく、ビデオなので、その候補者 A さん、 B さん、 C さん、 D さん、 E さん、 F さんがいたとして、その頭から A、B、C、D、E、F って全部聞いてって、で、もう一回戻って、今度は B さんと D さんを比べたり、C さんと D さんを比べたり、戻って聞き直すことができたんです。で、それでもね、大変だなと思いました。なので、例えばショパンコンクールとか、あとはこうフィギュアスケートとかね、ダンスとか、新体操とか、もそうですけれども、もう審査員って本当大変だなと思いますね。やはりね、こう人間がきちんと比べられるのは2人なんですよね。1対1だったらいろいろな項目について比べてちゃんと採点できるんですけれども、10人前後となるとね、自分の中でこう基準を保つことが難しくなってくるんですよね。オーディションとかだったらピンときたとか、そういうのもありだと思うのですけれども、今回は一応ね、ちゃんと公平に審査しなくてはという頭もあったので、なかなか難しいなぁと思いました。それでちょっと思い出したのが、最近こう AI の発展がすごいですよね。すごい勢いでいろんなモデルがどんどん進化しているわけですが、最近その AI 関係のお手伝いもちょっとしてまして、いろんなことをしてるんですけれども、こうモデルを評価するっていうこともしたりします。で、その時にね、やっぱりね、比べるモデルはね、絶対2つなんですよね。複数について比べるときは2つを比べて、こういろいろな評価軸で評価していくと。で、もちろんモデルはもっとたくさんあるんですよ。だけれども、そのうちの2つを取り上げて比べると、で、また別のテストとしてまた2つのモデルを比べると。だから一気にそんなにこう何種類も比べるわけではないんですよね。やっぱりね、人間がこうきちんと比べられるのは2つなんだよなと思いました。そんなこんなで割と AI にはハマってますね。私すごく興味あるので 最近いろいろとハマっています。こう内側から覗かせてもらう機会もあったり、それからあのユーザーとしてもね、結構 AI 使って見ています。それはただあの私が興味あるからなんですね。面白そうだなと思うからやってます。それであのやった方がいいですかっていう AI ね、やった方がいいですかっていう質問に対しては、仕事で必要な人は別として、あとはそのエンジニア系の人はもちろんやった方がいいんですけれども、それ以外一般ユーザーとして今 AI を使うべきかどうかって言ったら、その別にね、興味がなければ使う必要ないんじゃないかなって思います。もっとね、もっと時間が経って、それこそ5年ぐらい経ってもっと整備されて、もっと一般の人に使いやすくなってから入った方がずっと簡単だし、それに安全にね、使えると思います。例えばね、スマホを考えてみればいいと思うんですけれども、日本でね、スマホが入ってくるの結構遅かったんですよね。私ベトナムに行った時の話なんですけれども、ベトナム好きでね、何回か行ってるんですよね。で、一番初めにベトナムに行ったのが2010年でした。一人旅でね、ホーチミンに行きました。それでホーチミンからあの1日ツアーでメコン川ツアーっていうのに参加しました。メインはそのメコンデルタ地域をね、船で見るというツアーで、あとは笑うブッダ、ハッピーブッダとかラフィンブッダって言われる、大きくてそのお腹も大きくて全体もね大きい仏像で、でめっちゃ笑ってるブッダの像があるお寺に行ったりとか、あのブッダじゃなくて布袋様らしいんですけれども、あとはキャラメル作りも見学したり、でもちろんメコン川流域を船から見て、あと小さなね手漕ぎボートにも乗ったりとか、そういうツアーで結構楽しかったんですけれども、そのツアーでね、シンガポールから来た学生グループと一緒だったんです。でいろいろ話したんですけれども、手漕ぎボートでね、私が漕いでるとこ写真撮ってもらうときに、私ガラケーだったので、で当時2010年ね、みんなガラケーだったんですよ、日本は。これ今調べてみたら NTT ドコモ研究所の調査っていうのが出てきまして、その調査結果によると、2010年のスマホ率、スマホ所有率 4.4% だったんですね。で現在は 98% 超えです。15歳以上の人ですね。で 98% 超えだそうですが、2010年は 4.4% だった。で私もね、ガラケーだったんですよ。それでそのシンガポールの学生に、え、日本はみんなこういうのまだ使ってるのって聞かれて、それでシンガポールの話聞いたら、もうシンガポールはもうみんな iPhone 持ってるよって言ってて、その時多分日本でも iPhone あったと思うんですけれども、私のイメージでは結構すごい高かった気がするんですよね。まあ、ハードルが高かった、金額的にもそうだし、ボタンがないの不便そうだなと思ったり、あとガラケーでしかできないこともありましたね。ハードルが高かった。で、まあ、そんなこんなで日本は全然まだガラケー全盛時代だったわけですが、シンガポールはもう当時ほぼみんな iPhone 持ってると。まあ、今ではね Android とか多いと思うんですけれども、でベトナムでもね、一般の人はそんなに普及してなかったですけれども、その例えばツアー会社の人ですね、 iPhone を使いこなしてこう連絡取ってて、あちこちに、おー iPhone 使ってるんだ、すごいなと思ったりしました。でそんなこんなで、それが2010年だったわけです。それからスマホ所有率が半分超えるのはいつかというと、これ結構ね時間かかってるんですよ。スマホの方がガラケーよりも多くなったのが2015年、ですから2010年、シンガポールではもうほぼほぼスマホだった時から5年経って、ようやっと日本では半分超えた、そんな感じでした。それでそこから9割を超えるまでにさらに5年以上かかって、9割超えたのは2021年です。ってことは11年経ってか、私が ベトナムでね、ベトナムのメコン川の船の上でシンガポールの学生に、シンガポールはもうみんなスマホだよと言われてから、徐々にスマホが普及してきて、11年経って日本では9割を超えたという感じなんですね。だからこれぐらい全体に一般に普及するには、まあ、10年ぐらいの時間はかかるということなんですよね。それで一般の人がね、もっと早くスマホを始めればよかったかというと、別にそんなことないと思うんですよ。後から入った方が費用的にもね、こう手軽になって、それからいろんなものが整備されてきて、アプリとかも増えてきて便利になって、使いやすくなって、初めに入るね、ハードルも低くなってということだと思います。早めにスマホ使っておけばよかったのはどんな人かというと、例えばだけれども、自分でプログラムを書くような人は早めにスマホ手に入れて、スマホアプリを作りまくっていたら、もしかしたら初期競争者がすごい少ない時に当たってたかもしれないとかね、そういう一発当ててみよう系の人は別にして、あとはね、まあ、自分で単純に興味がある人は別にして、あと仕事で使う人もね、仕事で使う人も別にして、遅れちゃいけないから AI を使わなきゃっていう人は別に、まだまだ待ってから入っても全然遅くはない。むしろ今例えばね、プロンプトのうまい書き方とか覚えても、そんなの5年経ったらもう全然きっと変わってますよね。今あるチャット GPT とか5年後もメインで使われてるとは全然限らないわけですし、あと多分ね、安全性の面でも今はまだね、発展途上なので、例えばね、こう自分の悩みを相談したりとか、何かを AI に委ねてしまうのはすごい危険だと思いますね。そういうこう安全性とかに関しても、5年ぐらい経った方がもっと安全にね、一般ユーザーとして使うならもっと安全に使えると思うので、全然焦って使い始める必要はないんじゃないかなと思ったりします。興味を持って、興味があるから使わないと思います。で、その時にあくまで決定するのは自分だっていうことね、すべて頼り切らない、 100% 信じない、それすごく重要じゃないかなと思います。というわけで、この後、そのベトナム旅行で面白かったこと、ベトナム旅行で面白かったことの話とか、あとその暗唱とかね、朗読がいいなと思った話、それについては会員限定でお届けします。ここまでお聞きいただいてどうもありがとうございました。それではまた。TOEIC研究室聞くメルマガポッドキャストをお届けしました。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。